ん、おはようございます。どうぞご起立ください。聖書の箇所を、お読みいたします。律法学者が一人来てその議論を聞いていったが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。唯一の主である神様に、私たちの愛を持って、この我が望みの主賛美したいと思います。 ください。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名を心から賛美いたします。神様、イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。あなたの十字架のゆえに私たちが、すべての人が許されたことを感謝いたします。そしてあなたが私たちすべての罪を背負ってくださって、十字架にかかってくださったことをありがとうございます。そして私たちを救ってくださっただけでなく、私たちと日々歩んでくださり、親密な関係を持ってくださることをありがとうございます。神様、私たちはそれぞれ違った重荷を持っています。でもあなたは言ってくださいました。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさい、私が休ませてくださいます。私たちがどんな小さなことでもあなたに頼って、あなたの導きを求めることができますようにお祈りします。神様、私たちはすべての思いをあなたの御手に委ねます。私たちには本当に一寸先しか見えないけれども、あなたが私たちにの計画を持ってくださり、一歩一歩導いてくださることを感謝します。私たちが自分の自我にしがみつくことなく、あなたに全てを捧げることができますように助けてください。主よ、あなたに全て捧げます。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
今日はいい天気で良かったですね。ですね、歓迎、今日初めて来られた方、あるいは久しぶりの方とか、いろいろおられると思いますけど、向こうの橋の方ですね、ジェリー・ステファンですね。彼は言葉というか手話の方がで喋られますので、ね、今回教会初めてだそうです。よくいらっしゃいました。はい。それから他にございますか、初めて来られた方は。夏木さんでしたっけ、夏木。夏子さん、ごめんなさい。今度、もう、シアトル、帰られるわけです。シアトルから今度。はい。アリゾナにね、また戻られるわけですね。はい。じゃあ、あと、残り少ないですけど、シアトル。じゃあ、今日が最後の礼拝ですね、シアトルでは。はい。ありがとう。他に、おられますか？あ、はい。安子さん、こんにちは、どうも。はい。手術されてから初めて、よく、歓迎します。そうですね。じゃあ、あと、だけど、報告に行きたいと思いますね。今日は熊井先生が英国教会から来て、メッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。それから、あとは、また、ウォームビーチカンファレンスがありますけど、園田君が準備委員会になされるということでありがとうございます。はい。それから、いつものように経路ミニストリーの募集奉仕者を募っております。それから秋の修養会、園田君も参加されて、もし他に希望者があればどんどん参加し、準備委員会参加してください。それから、今日の閉じ込みにありますね、ファミリーセンターでのファミリーナイト、これはライトハウスの催し物ですけど、今日申し込めばすごく安く今日限りのディスカウントティケットがあるということで、どうぞ興味のある方はお求めください。で、来週はフェイスのピクニックがありますね、23日、時間のある人はぜひ参加ください。他に報告ありますか？今日はですね、特別にアンジューが日本に1週間ぐらいですか、ミッションで行かれましたので、その報告と証しをしていただくことになってます。どうぞ Please come up。
おはようございます。
おはようございます。
簡単ですね。僕の証はちょっと言葉はちょっと難しいだから、上野さん助けてください。
私は言葉が非常にうまいんで日本語でこれから
すみませんな、ごめん、英語で話します。
英語でやります。
So 2 weeks ago I had the opportunity to spend about 10 days in Japan in Tokyo。
2週間ですか、日本で、前にですね、日本で10日間、のミッションの機会が与えられました。
3 of us from the Seattle area and one from Los Angeles went to help a local church。
3人で行ったんですけど、1人はカリフォルニアから行かれました。
This church we've served with since 2002、some of us have served almost every summer。
この教会は2002年からずっと毎年夏ですね、日本でのそういうミッションのプログラムをやってます。
And this summer they only had one summer worker until a month before the vacation Bible school。
今年はギリギリまでなかなかボランティアの集まって、1ヶ月前まで1人しかいなかったんですけど、
So when we found out they needed additional workers we were very excited at the opportunity to go back and serve with our Japanese home church。
はい、で、でも時間までには予定通り人が集められて、非常に 期待してですね、日本に行きました。
So we landed on Saturday, attended church on Sunday, and then spent five days doing a vacation Bible school.
日本には土曜日到着して、日曜日から礼拝に出て、それから5日間ですね、日本での奉仕させていただきました。
So it was very busy.
とても忙しいスケジュールでした。
We spent about 4 hours in the morning with 20 to 25 children.
朝のは4時間ぐらいですね、子供たち20人から25人ぐらいの子供たちを お世話しました。
From age 2 and 3 to 8 years old.
2歳、3歳、上は8歳ぐらいまでです。
And then we also had about 12 to 14 parents.
で、12から14ぐらいの、その、父兄ですね、の、お世話しました。
So it was very exciting to share the gospel and basic English with the children and watch the mothers sing the songs and listen to the Bible stories every day.
はい。聖書の言葉、聖書のストーリーですね。通して英語で、を通してですね、福音を述べる機会がありました。
But what I think was more important was we had the opportunity to stay in Japanese homes.
それがすごく大事だったことは、日本の家庭で私たちがホームステイできたってことです。
I stayed in my with the same family every year that I visit.
毎年同じその家族にの家庭にホームステイすることができました。
And it's very common to see Christian wives.And non-Christian husbands in the home.
日本ではすごく奥さんはクリスチャンで旦那さんがノンクリスチャンという、そういう大、非常によくあるパターンの家庭でした。
And this year I found out that Mr. Tanakura had become a Christian.
でも今年はそのご主人田村
田野倉
さんのご主人ももうクリスチャンになられたということでした。
We've been praying for Mr. Tanakura since 2000.
Tanakura さんにはもう2001年 2000. もう2000年からずっと彼のことについてはお祈りしておりました。
It was very exciting to see him serving in the church, being a leader, working with the college and high school students.
ですからそういった教会の人たちを通してですね、日本でのミッションができたこと、いろんな教会の人たちと協力できて、ミッションできたということを非常に感謝しております。
But the difficult thing was my homestay family, the Hosokawas. Mr. Hosokawa is still not a Christian.
私が滞在した細川家の方はまだクリスチャンであります。
両方クリスチャンであります。奥さんだってクリスチャン。
His wife is a Christian, but Mr. Right. Okay. And of course, Mr. Hosokawa is not a Christian, but his wife is a Christian. He would work very late hours and spend time at drinking parties with his coworkers.
His wife was working late hours and spending time at drinking parties with his coworkers.
One evening when he was with his coworkers, I sat down and we had dinner together, and I talked with his wife for 2 hours about Christianity.
で、ある時その旦那さん同僚も一緒に食事しながら夜遅くまで奥様とも夜遅くまでキリスト教について話すことができました。
We talked about missions and culture and accountability.And my passion for the Japanese was very exciting.
で、私の信仰とか、いろんな希望とか情熱とかですね、そういういろんなことをその時に話すことができたと思います。
I was so tired the next day. I had tried so hard to speak Japanese.
次の日はすごく疲れました。というのは一生懸命日本語を喋ろうとしましたので、もう夜遅くまで起きて。次の朝はすごく疲れてました。
I was thinking this morning about Paul who writes in Romans.
パウロがローマ書で書いてあることをちょっと今考えてますので、皆さんとシェアしたいと思います。
Paul writes in chapter 9 that he wishes he could give his own salvation so that the Israelites would become Christian.
Chapter 9, 9章の、
ごめん、ちょっ
と難しいです。9章、誰かお持ちの方、ちょっと読んでいただけますか。9章の、3節。
3節。
9章3節。それでは大きな声で読める方、どうですか。じゃあ、木深さん、お願いします。これから、じゃあ、もう一回開けてる人。じゃあ、はい、じゃあ、杉川さん、お願いします。はい、すごいところですね。はい。
It's amazing to think Paul loved the Israelites so much that he would give up his salvation for them.
So, その自分の同胞を思う気持ちのその強さがこの書から出て、自分の、救いをも諦めてもいいと思うほどのこの情熱ですね。
How could I be like that?
どうして私がそんなふうにはなれるでしょうか。
It's too difficult.
とても無理ですね。
But God promises to use the weak things of the world.
神様はその私のその弱いところを使ってくださると信じております。
He chooses to use the foolish things.
神様はその私たちのその愚かさを使ってくださいます。
And through that,He shows His power and His glory and His love.
それを通して神様の力、愛を私たちに示してくださいます。
So even during a short, busy week in Japan,
たとえその短い時間であってもですね、神様はそこに働いてくださいます。
God can use an everyday Christian like me.
ごく普通のこの私でさえもこうやって使ってくださってます。
So I hope that during my time here with Faith, and if I have another opportunity to go to Japan, that I will continue to follow and serve.
もしまたこの機会の期間があれば、またぜひその日本に行ってですね、その神様の働きができたらと思っております。
So thank you for your prayers and your thoughts during this time.It was very wonderful to serve with the church there and to serve with you here.
本当皆さんのお祈り感謝しております。また日本での、ミッションもすごく感謝しております。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、これからも彼のためにもぜひ皆さんお祈りしてください。それでは皆さんと一緒に主の祈りを捧げたいと思います。
よろしいですか。はい。それでは主の祈り、天にまちます我の父よ、願わくは皆を崇めすたまえ、御国を立たすたまえ、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、義と力と栄えとは限りなく何人のもの生まれまつなり。
それでは皆さんともに朝の祈りをお捧げし、その後献金の祈り、聖書朗読と移ってまいりたいと思います。神様、また私たちはこうやって、フェイスバイブル、日本語の礼拝に、招いてくださり感謝します。 今日は栄光教会から熊井先生を送ってくださり、あなたの御心を語られます。熊井先生の健康を守ってくださり感謝します。こうやってこのフェイスバイブルにまた来てくださってメッセージ取り付いてくださることを感謝いたします。またこの教会にいろんな人々を与えてくださり感謝します。また体の不自由なのにも押して来てくださる山本邦恵さん、また高野英子さん、河野さん、クレッシーさん、ハワード吉江さん、ウィリアムスさん、秋山ひろこさん、シーラ・ツリさん、キキホールさん、この彼らの心と霊性をお守りください。そして私たちもその信仰の歩みを続けていくことができますように。また妊娠中の加藤智仁さん、9月7日の出産予定ですが、それまでにもまたその後も彼女の体調、また生まれてくるお子様もお守れますように、お願いいたします。あなたの尊い愛がこうやって彼らを通し、またその栄光が周りの人々に現れることを感謝いたします。またフェイスバブルを与えてくださり感謝します。こうやって日本語で私たちがこのアメリカの地で礼拝できることを感謝いたします。この日本人として生まれ、日本人の心を与えられたことを感謝します。そしてこの日本の文化を通してイエス・キリストの福音を述べることができますように、このシアトルの地区に日本語の心を持ち、日本語を話す人のためにこの日曜文を多く持ち入れますように、また JJ を通して日本からこのアメリカに来ている方々のためにも永遠の命、神の家族に加わり、イエス・キリストの福音が述べ伝われますように、この JJ の働きを感謝します。またこの秋のジェームズのミニストリーにも多くの若い方々、また日本から中村先生がおいでくださいますが、彼女のその健康、また霊性もお守りください。そして素晴らしいその秋のリトリートの祝福がありますようにお願いいたします。またこの英語部、ボード長老会、牧師先生たちの愛の上にもあなた方の神様の祝福と守りがありますように、そして日語部英語部力を合わせて、神の栄光を表すことができますように、兄弟姉妹の中度、また仲良く神様に喜ばれるつながりが強くなっていきますようにお願いいたします。また献金の祈りを続けてさせていただきます。神様、いつもあなたが私たちを愛し見守ってくださることを感謝します。私たちはあなたに祈り、そしていろんなたくさんのものを今も今日もまた明日も与えられるでしょう。食事をするたびに、また朝起きるたびに、また夜眠りにつくときに、今日一日あったこと、また今日一日あるだろうことをあなたに頼りながら、先のことは分かりませんが、目の前のことだけを必死になりますが、その足元をあなたがいつも照らしてくださる、そのあなたの思いと愛に感謝しております。その 非常に弱い、右に吹かれ、左に吹かれる風が吹けば、飛んでしまいそうな儚い私たちの命、また考えですが、その草の根元はイエス・キリストにしっかりとつながっていますように、そして、周りがいろんな嵐であろうと、その足元がしっかりとイエス・キリストにつながりますように、その永遠の命を与えてくださっていることを感謝いたします。その思いをこの献金を通して表したいと思います。このことをイエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。
では聖書を朗読いたします。今日はヨハネの黙示録9章、12節から21節まで、新改訳聖書の446ページです。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた四人の御使いが人類の三分の一を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は二億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの三つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の三分の一は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されるに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。以上です。
おはようございます。いいお天気で美しい夏を迎えております。今日も喜びを持って皆さんのところに来させていただきました。御言葉を十分に勉強して、神様のご栄光を拝したいと思いましたが、もう15分しか残ってないですね。ですからジェット機で吹っ飛びながらお話しして帰ります。さて、連続してイエス様の 語られたこの黙示録の中で第9章に入りました。それも後半のところから私は学びをお分かちしたいと思いますが、第一の18章の黙示録8章からは第二の封印が解かれたということですね。そして8章の2節から11章の19節までは6つのトランペット例えなどが書いてあり、今日のところは第五のラッパの響きが鳴った後にまた語られていることです。なんかわかんないですね。どこでどうなって封印がどうなって、要するにですね、神様がここで私たちに警告を放っておられるということを覚えておいてください。これはクリスチャンにとっても言われている大事なことであります。さてその第五の災いはですね、イナゴが出てきたということでしょう。そしてそのイナゴが食い尽くすというのは皆さんご経験あるか分かりませんが、アマゾンにいましたときに、もう30年ぐらい前ですけれども、アマゾンの移民の人たちが奥地に入って開拓して伐採した後に麦か大豆を植えたんだそうですが、もう苦しみのどん底で食べるものない、やっと今度は実りが出たというときに朝起きていく畑に行ってみると、辺り一面がもう本当に伐採と倒れている。そして期待して今日は借り入れだと思ったところのその場所が全部食われている。それはイナゴの大群が来るんですって。そしてイナゴの大群がもう本当に空が見えなくなるまでずっと押し寄せてきて、もう数時間でみんなで全ての畑 1LK 以上、ここの教会の3倍か4倍ぐらいあるところを全部食べちゃうんだそうです。恐ろしいことですね。そのイナゴが大群が来て人間に噛みついてくるっていう、それがまた痛いということですよね。その痛さっていうのはどうかわからないけど経験しないと。でもアマゾンでよく注意されるのは、熊井さん、朝靴をね履くときによく注意してこう振り出して中身を、毎日そんなゴミ入らないですよって言ったら、そうじゃないって、トランチャトランキルチャチャなトランすなわちあのトランチェラという病あの蜘蛛ですね、大きな独特の毒蜘蛛、これぐらいの大きさのですね、私もそれを標本にして日本に持って帰ってみんなびっくりしたんですけども、とにかくそれが入っている時があるよと。そして靴を入れた途端にガプッと噛まれたら、それもそれこそ死ぬ思いで痛みがつく、死なないんだけれども 5,6 日はドタンバタンして痛みで苦しめられるんだそうです。その痛さっていうのはもう本当に、だから同じようにそういう毒を持っている爬虫類というのがたくさんアマゾンの奥にいるわけでしょう。まあそういうのを見ながら聞きながらですね、なるほど、ここのところで神様が言われるように人間に対してこのような裁きで来るんですね。むごい裁きと言いますけれども、本当にあの苦しみを受ける時ですね。ああもう早く死にたいって死んでいく人がまだその方がいいかもしれませんね。もう苦しんで長い時間かかって死んでいく人ってたくさんいますよね。あれを見ると早くぽっくり病みたいにパッと死んだ方がいいと思いますね。だから心臓発作の発作の方がそのかえっていいかもしれない。まあそういう生き方の中において神様は一人一人にその苦しみを経験させられる。それがいつ来るかわからないんだということです。でもここで8章、9章の中頃からは第6の使いの時に15節にあるように神様が定められた時にそれが起こるという災いですね。その読んでみますと15節には定められた時、日や月や年のために用意されていた4人の御使いが出てきて、またその第6のラッパになった後に大きな裁きが来るということです。ですが神様は今日はご機嫌が悪いからあそこら辺のやつを裁いてやろうなんてそうおっしゃらないですね。アクシデンタルに起こらない。神様はご計画通りにずっとあるわけです。 そしてその時も日も月も年も定められている。その時に天使がまた起こされて、そしていろいろな出来事が神様が起こされるということ。我々の人生がそうです。私たちにも悪いことをしている時でも神様の恐れが来るかなと思いながらやっている、そういう人たちにとっても私から見ればもういい加減あの人には天罰が来てもいいこと、あんな悪いことばっかりしてるって思うでしょう。でも神なかなか来ませんよね。長く悪いやつほどよく眠るちってなかなか神の裁きは来ない。そういう人にバサンと来る時がありますよね。私の人生でも神様の祝福がある時に、もう少しこんな苦しみの中から神様助けてくださいと思う時でも、神様は長くその苦しみの中にクリスチャンを置かれている時もあります。神様のタイミング、それは一人一人によって違うけれども、全部備えられている神様のご計画の中にあります。ですからコンピューターのようにピシャッとやられるかもしれません。まあ、時間がないのでここでイナゴの襲撃が起きた後、9章の3節から第一の災いが来ました。そして天使を表すような星の数を見るときに、あれは天使を表すようなものですけれども、天使は霊的なものを存在である暗いものもまたご支配なさっている。天使を使って神様はこの世の中で光と闇と作られました。そして私にとってはいつも光の中を歩むものとして喜びの中に死をたたいていきたい喜びです。ところが神を知らない人はいつも暗闇の中で苦しんで悩み悲しみながら生きている姿です。ですから日本での宗教とか、あるいは他の国もありますが、日本の光の神と闇の神というのがあるんだそうです。そしてナオミの神というのが幸せをもたらし、マカベの神が災いをもたらしているんです。ですから日本でいう神社などではお祓いをして、そしてその苦しみや悩みを全部取ってもらうようにというマカベの神の作用を逃れていく、そういう宗教ですよね。また他にペルシャではマスダとか、ギリシャ語ではアポロン神というふうに闇の神というものがあります。世の中で人間が全部神の裁きを考えていくときに、神様がそこに光の神と闇の神二つを、でも二つの神があるんではなくて、聖書によれば一つの神、誠の全能なる神様がそれをご支配なさり、そしてまた闇の世界をも神様がお許しになって、時が来るまでそれを待たせられているということです。ですから神様を知らない人はその苦しみの中に、闇の中にずっと生きていく。ですから人生は大変だなと思いますね。次から次に悩みがあり苦しみがあり、もうそういう中でみんな生きてきて、やっとはよかったって年取ってみたら、ね、何してきたかわからないような障害になってきます。でも神様によって救いをいただいて、本当に神の御国に天国への目標を持っている人にとっては、私たちは神様がどういう方であるかよく経験し分かり、身をもってイエス様の御臨在を感じるほどに聖霊様が働いてくださって、私の生活は苦しみが来ても戦いがあり、悲しみがあっても喜びがあり、そして争いがあっても平和があるような、こういう生き方に我々が生かされているわけです。これがクリスチャンの素晴らしい生涯だと思います。ですからどうか長い信仰を持っている人たちの老後を見てください。確かに我々と同じように、普通の人と同じように戦いがたくさんありました。でも老後によって本当に祝されて、平安とそして主の導きを待っている、時を待っている人の姿を見てください。私は本当に神様が生きていられるんだなということを、その人たちの証を見ても分かります。戦いの中にあっても主は生きておられ、私たちを顧みてください。疲れたようであるけれども力を与えてくださって生き延びてきました。争いのようだけれども平安の中に生きてきました。それはイエスを信じているからであり、イエスの御救いを受けているからです。こうして私は何が一番大事かというと、ここでイナゴの襲撃があったり、いろいろな出来事を降って、私の人生にとって戦いがたくさん降ってまいります。この当時も神は予言されたように、 4人の使いが出てきて、大ユーフラテス川のところから出てきて、そして人々を殺すように、罪ある者を裁くようにと言いなさいました。でもこの18節にはこれらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺されたということですね。なぜ全部殺されたんじゃなくて、あるいは半分とか3分の1、神様がそういう人々を裁かれたということですね。あとの3分の2は生き延びて主の再臨に来られるまで私たちは待ち受けている、待っているわけですが、そのようにして神様は慈悲深い方であり、神が私たちを、人類を作り、愛を持って作ってくださり、そして愛するように教えてくださり、生涯が神と共にある素晴らしい生涯を生くけれども、神を否定する反対する信じない人たちの生き方によって神様は嘆かれました。しかしなおかつ神様は人類を愛して3分の2を殺さないでまだ生き延ばされていた。しかし3分の1は殺されたという恐ろしい出来事が、ここに予言されております。第6の天使の脱破の念によってここに第2の災いが来ました。ユーフラテス側から4人の天使によるその時が来たのですね。こうして神の憐れみは聖書に教えていることであり、この恐ろしさ、裁きを人類の3分の2を残してくださいました。まだまだ神様を愛していてくださる。そしてなぜかというと、そういう人たちが神様を信じるようにと待ち望んでおられる神の愛であります。神様は決して人間を滅ぼそうと好んでおられるだけではありません。そんなことでよりも、もうそれは目的ではなくて、最後の審判の時にも救いが与えられていくようにと待ち受けておられるのが神様の姿であり、残された3分の2がまだ地上において神様の裁きの時に行くことですね。私たちはそれを見る時に、地に住んでいるから幸せじゃなくて、私たちは国籍が天にあるということです。いつか神の御前に召される、この3分の2の全世界の人口の中の3分の2の中に入り、そしてその中から今度はいよいよ裁きの時が目前に来たいた時に、我々信ずる者が天の御国に行けるという、そういう天国への大きな素晴らしい喜びの希望を私が持っているわけですね。ですからこういうふうにして神様が目的を持って私たちを生かしていてくださいます。国籍は天にあるのです。さてこの今日の箇所の時間がありませんので最後に飛びますが、キーポイントは9章の12から21節までのところのキーポイントは、ここで書いてある最後のところですね。盗みを悔い改めなかったと書いてます。でもその殺人や魔術や不貧困や盗みなどを悔い改めなかったという、悔い改めるということがこの章のポイントです。皆さんよく覚えてください。災いの目的のために人間自らそれは選択して、その罪を犯していきました。不正の裁きが来るのは当然です。その中で最も恐ろしいものは私たちが偶像礼拝であります。極端に言うならば、まことの神以外には私たちは拝んではならない、それは私たちにとって偶像礼拝なんですと。ちょっとはいいでしょう、お付き合いだからといろいろなことも考えさせられます。よく宣教師がですね、日本に来て言われたことを思い出します。宣教師はイエス様の福音を告げたと同時に、今度はクリスチャンに対して偶像礼拝を非常に強く教えてきました。日本で私たちがそれを聞いたときに、外国から来た宣教師たちが偶像礼拝と、まあ日本、私のバックからするならば、日本人というのは八方美人で、あれもいいでしょう、これもいいでしょう、その時だけだからなんていうふうにしてお付き合いしてくる社会ですが、絶対に宣教師がいました。偶像礼拝を、人間が作ったもの、そういうものを信じてはいけませんということです。厳しいなと思いました。しかし聖書に一貫して書いてあることは、旧約の時代からもそうですが、いつも偶像礼拝が私たちの罪の大きな原因となっております。そして殺人、魔術をすること、あるいは不貧困のこと、盗みなどいっぱいあります。ですからそのような中で 悔い改めなさかなかった人たちが3分の1ということなんですね。もっとありますけれども、その罪のゆえに裁きを受けるように させられました。罪の姿は神様が罪の悔い改めを築くように待っておられることです。あなた方はどこから落ちたか思い出しなさい、悔い改めて初めの行いを満たしなさいと言いました。黙示録の2章の5節、あるいは3章の9節、3章の19節、7つの教会がその中で罪を起こされていった、罪を起こしていった教会に対して警告していますね。どこからあなた方落ちていったのか、せっかくイエス様の御救いをいただいて神のことさせられたのと、どこからあなたの信仰が外れていったのかということを指摘されております。だからこの箇所では悔い改めない強情な人々に強く警告を発しております。特に悪霊礼拝をして偶像礼拝なんかに導かれている、そういう姿になっていきます。第二はこの災難が人々を悔い改めに導くためにあることを教えられました。ノアの箱舟を顧みてください。彼らもやはりわずかし残ったのはノアとその家族だけであり、偶像礼拝や罪を行い顧みないで生きたい放題に生きた、そういう人たちが裁かれました。この裁きは今度は私たちの今の現代からいつ来るかわからないけれども、神の裁きが来るということです。神の言葉は警告であります。皆さん、交通の中で車を運転しながらよく止まりますよね、信号でね、イライラします。でもあれはイライラしてるからって吹っ飛んで無理をすれば、黄色から赤に入る間が一番怖い時ですよね。なぜかというと、よそからぶち当たってくるというだけでなくて、自分が規則が外れていることであり、その計画を無視して少しぐらいなら大丈夫だという一瞬の時間を無視して、そして赤に突入する前にやっとくさ逃れだというようなことがたくさんありますね。警察もよく見ています。この頃はカメラまでつけられています。ある時今から35年ぐらい前、ブラジルの町に私が生活していました。伝道するために行きました。でそこからずっとマットグロソというアンデス山脈の奥の方の麓の広大な日本の四国以上もっと大きな州に行って、そこの田舎の道を町を行っていました。その時に一緒に行った人が私とその町の人ですが説明してくれました。先生、あれ新しくできたんですよって。ああそうですか、それはよかったねって。この町初めて一つなんですね信号機が一つしかない、一番事故の多い交通真ん中じゃなくて一番事故の多いところにつけたんだそうです。でよく私も見てるとですね、ビューッと走ってきて赤になってるんだけれども、ブラジル人はだんだん吹っ飛ばしていくんですね。今まで信号機がなかったからそんなの気にかけないで、赤であろうが緑であろうが青であろうが黄色であろうが吹っ飛ばしていくんです。でやっぱり事故が絶えないので、しょうがない、警察は最後に今まで使っていた交通整理のポリスを呼んできて、またそこでするんです。その交通整理の人はこっちからこう行け行けなんて言うんじゃないんです。来る人にみんなこうやってるんですね。なんであの交通整理は上に言うと、上にこう信号機があるんですが、それをよく見ろって言うんですよね走ってる人によく見ろ、これ赤だからとか青だからっていうふうにして、危ないですよね。そういうのをしてガクーンとぶつかっていくんですけども、いまだにそれが癖になっていて治らないんですよ。信号機は聖書の御言葉と同じように警報機ですよね。私たちにこれが危ないんだよと、今言っていいんだよっていう、そういう機会を教えてくれるんです。で世の人々はそういう聖書を読まないとそういうことがわからない。これでもあの人がするからいいだろう、これはまあまあだバレないからいいだろう、そういう意味で聖書の御言葉はこれが義であり正であり、そして正しい正義の道である、神が教えられたことである、神が定められたことである、 それを守らない人が世の中なんです。けれどもクリスチャンになって神様を信じていくときに、この聖書の御言葉を私たちは信じ、そして教えられていきます。聖書の御言葉は警報器であり、私たちはどう生きるべきかを、どうすれば正しい道か、これはいけないことか悪いことか、みんなそれを教えてくれる聖書で、御言葉であります。信号機と同じです。それを無視していくときに、それを軽はずみにしていくときに、私たちはいつも痛い目に遭うんですね。神様の裁きが来るというんですか、聖書の詩編に書いてありますけれども、私は過ちを犯して本当に良かった、それはあなたが正しい方である方を見ることができたからです。痛い目をあって、そういう経験をしながら、私たちは神様の前にだんだんと義というものを頭で覚えたんじゃなく、御言葉によってそれを守るときに、私たちの信仰によって神の前に正しく生きる、神を愛しているならば神様の御言葉に従うということを教えられます。でもここの箇所で一番のキーポイントは、悔い改めなさいと言いました。今あなたがそのような時でも、でも早く悔い改めなさい。この箇所の警告は私たちにとって一番信仰の、あるいは人間の生き方の中において大事なこと。あなたが神の前に悔い改めなさい、罪を認めてごめんなさい、お許しをいただいていく、これが私の信仰の第一歩であり、ずっと死ぬまで続いていく神の導きであり、警報器であります。どうかそのことを覚えて、厳しいようですけれども、神に従う生き方、起きてとかそういうものに対して私たちは無視するんではなくて、神様の言われることに従っていく、間違えば悔い改めていく、神の前にごめんなさいという、そういう信仰に立っていくとき、あなた方はいつも平安な守りの御手の中にあるということをここで教えてやります。お祈りしましょう。神様、時間が来ましたので、今日与えられたこの尊き学びをいただきましたことを感謝いたします。どうかここに集う人たちがこの悔い改めることを忘れず、信者になっても信仰が長くても、どのような時においても間違いがあるならば、素直に神の前に悔い改めて、正しい道を、一緒に喜ばれる義の道を歩むことができるようになさしめてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 父なる神様、御言葉を感謝し、愛する兄弟姉妹と共にこの素晴らしい御霊に満たされた礼拝を用いましたことを感謝いたします。どうか我らの賛美の声をお受け取りください。また感謝の心もイエス様に仕えることができますように、聖霊様の御力を心から感謝します。どうか主よ、この教会に早く神様が良き器を備えくださって、この礼拝が続けていかれますように、仰ぎ声願わくば御子イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊様の数式御交わりが我ら改宗一同と共にあらんことを切に声願い立てまつる。アーメン。